では次は秋グループの皆さん、前の方へお願いします。
尼崎小田高校の木村と
藤林と
有田です。
明石北高校の柴野です。
橋本です。
この5人で今回は秋の解説をしていきます。皆さんこんにちは。それでは春、夏と続き秋の解説を私たちがしていきたいと思います。皆さん、秋の夜空と言われて何を思い浮かべるでしょうか。おそらくここにいる大抵の皆さんは月のことを考えると思います。確かに中秋の名月と言われるぐらいですし、綺麗ですよね。ですが今回解説するのは星座。その中でも特に有名である秋の四辺形について解説していきたいと思います。秋の四辺形にはペルセウス座、ペガスス座、アンドロメダ座といった神話に関連するものが含まれています。ではこれらの星座には神話上でどのような関わりがあるのでしょうか。それについて今回は解説していきます。それではペガスス座の解説に移ります。天頂付近に輝く星座、それがペガスス座です。ペガススと聞いてペガサスではないの?と思った方もいるかもしれません。ですが、まあ指しているものは一緒です。少し話が逸れてしまいましたね。それでは神話の解説に移ります。ペガススはこれから解説する多くの神話に関連しています。主に関連しているのはペルセウス座の神話ですね。ペガサスはペルセウスが倒したメデューサの血より生まれました。その後はペルセウスの冒険を共にし、数多くの功績を残しました。英雄と行動を共にする天馬、非常にかっこいいですね。それでは次にアンドロメダ座の解説に移ります。
では次にアンドロメダ座について紹介していきます。アンドロメダ座は秋の四辺形の東側にある星座で、中には地球から最も近い銀河であるアンドロメダ銀河があります。山などの空気のきれいなところに行った際にはぜひ探してみてください。そしてこの星座は神話に登場するアンドロメダ姫の姿をかたどっています。母親であるカシオペア王妃が自身や娘の美しさを自慢しすぎたため神の怒りを買ってしまい、姫はバテクジラの生贄にされてしまいます。この時、海の近くにある岩に鎖でつながれたため、現在も手が鎖でつながれた姿です。その後、バテクジラに襲われて絶体絶命のところを、これから紹介するペルセウスに救われます。ではここで、アンドロメダ姫の物語から英雄ペルセウスの物語に移ります。次の方、お願いします。
次にギリシャ神話に登場し、秋の星空を彩るペルセウス座について紹介します。これはセリポス島の勇者、ペルセウスの姿を表したものです。毎年、お盆の頃にペルセウス座流星群を見ることができます。ペルセウス座は、秋の四辺形からアンドロメダ座へと目を向け、アンドロメダ座の足元に見える片手を振り上げた人のような姿をしたものです。ペルセウス座のギリシャ神話にはペルセウスの大冒険が残されています。
アルゴスの王女ダイナとゼウスの間に生まれたペルセウスは勇敢な若者へと育っていきました。セリポス島には髪が蛇になっていて、顔を見た者は石にされてしまうという魔女メデューサが住んでおり、たくさんの人が石にされていました。ペルセウスはメデューサの退治に出かけ、メデューサの顔を見ないように縦に映るメデューサの姿を頼りに彼女の首を切り落としました。その他にも諸説があり、どの話も興味深いものとなっています。ぜひ調べてみてください。
最後に秋に見られる唯一の一等星であるフォーマルハウトについてご紹介します。天頂付近に矢印があります。しかしここにフォーマルハウトはありません。矢印は南の方向を向いています。それでは矢印を目で追ってみましょう。矢印が指しているこの星がフォーマルハウトです。フォーマルハウトは地球から25光年の距離にある南の魚座の一等星です。フォーマルハウトの名前はアラビア語で大魚の口を意味するファム・アルフートが由来だとされています。また南の空にポツンと一つだけ輝いていることから秋の一つ星とも呼ばれています。今回ご紹介した星座はこれからの時期よく見ることができますので、皆さんもぜひ夜空を見上げてみてください。ありがとうございました。